こちらは WDBX リテール周波数 91.1MHz でお送りしております。
首都高速道路は3号線の下りが三軒茶屋を先頭に高木町までの渋滞です。道路交通情報センターの高島でした。
はい、どうも
ー。
ピコピコピコ。
はい。
ピコ。
はい。チキルーム、
うん、
今日はね、ファミコン行きましょうか。
はい。
まあ、この3人集まったら、そういう話は
ね、まあ、しょうがない。そうなりますね。どうにもならないね。
はい、ファミコンですけど、まあ、基本的に我々の世代ですと、まずどう買ってもらうかみたいなところから
ファミコンね、
おっと来
たありますよね。
いや、もうね、でもね、僕そこ異質ですから。
じゃあ、ちょっと、
まあいやいや、まあどう、まあちょっと。
じゃあ、簡単どうですか。
小学校の2年生ですね、3年生で4年生とかです
よ。早いね。
早いです。すごい早かったと思
います。もう羨ましいな。
ギリギリ丸ボタンになったぐらいですよ。
すごい。最初四角だもんね。
四角だから、うちの兄貴が欲しがったんですね、まあ、最初に、まあ、世代的には。俺まだなんかよくわかんないんだけど、でも兄貴が欲しがってるんだから欲しいと。
俺も欲しいもんなんだろうと。
そうだね、それは。
で、俺が多分相当粘ったんですよ。欲しい欲しいと、なんだかよくわかんないけど欲しい、ロードランナーっていうカセットと欲しい
と。
で、割とあっさり親父が折れたんですよね。で、ロードランナーとしばらくしてゴルフっていう、なぜか不思議なチョイスなんですけど。
でもゴルフ今でも遊べるからね。
しばらくその2つだけでしたからね。
あ
ー、ロードランナーは兄貴はやっぱすごい一生懸命やってどんどんクリアするんですけど、小学校2年生には分かんないです
ね。きついですね。
2面ぐらいまでしか多分クリアしないです。あとはもうぐるぐる回って穴掘って敵埋めて遊んでるだけなんですよ。っていうぐらいですね。
でも早いね。
早かったですね。
周りでも1番ぐらいなんじゃない。
そうですね、2番目3番。あと同時期にいたのが、あ、なんだっけ、エポックの
カセットビジョン。
カセットビジョンとセガを持ってるやついたんですよ。
あ、そう、
うん、
なるほど。
セガのその当時のやつって何だったっけ。
セガマーク、
マーク2、3。
ああ、そう、
なんかこれもカセットのやつで、
スペースハリアーとか、その
あ
スターフォースがあったんですね。
あ、そうなんだ、
うん、
へえ。
だから仲のいい友達であったんですけど、うん、カセットの交換ができないっていう。
そうだね。まあね、
お互いに見てやるしかないっていう。
そりゃそうだね。犬が鶏の子供のわけにはいかないからね。うん、それぐらいの違いあるよね。
そうですね。初期ファミコンですけど、
僕はね、はい、だいぶ遅めで、買ってもらったのが小学校の6年生か5年生かってところ、うん、だいぶ遅いんですよ。
遅いね、でもそれは、ね。
で、買ってもらうまでは、
うん、
あんまり本当は仲良くない近所の友達の家に毎日学校終わったら遊びに行ってゲームやらせてもらうみたいな、ゲームメイツみたいな。
あるね、あったね、そういうのね。今考えてるとやらしい。
本当でも毎日行ってたからね。行ってて、で、まあ周りも持ってるしっていう感じで買ってもらったんですけど、それも本体の前に僕ね、なんか知んないけど、あれ短期、基本的に誕生日かクリスマスか
じゃない。まあそうだね、
チャンス、
まあ、2回ありますね、
高額なもので。僕多分5月と誕生日の時に、
うん、
本体を先に買うのが普通なんですけど、
まあ、
何を思ったか、ね、カセットを先に買ったんですよ、
はいはいはい、
多分親がまだ本体は買ってくれないっていうのがあったから、うん、先にカセットならいいでしょ、う
ん、
みたいな、
うん、親もあってなって感じだったんじゃないの。
でカセットだけ先買ったの。でしかもその買ったカセットがね、ポートピア連続殺人。これがミスチョイスで、ね、
ちょっとでやっただけ
で面白くない。そう、
うん、
しかもそのカセットは友達ん家に行かないとやらせてもらえないもので、
う
ん、
そうだよね。
でみんなでワイワイできるもんでもないじゃん、
う
ん、
最初のうちだけだろうね、これ
は。大失敗よ、
うん、
ほんとそうだわな、うん、
それでまあ、
うん、
自分でうわ失敗したと思いながらもやっぱやりたいんで、
うん、
それでもそれでも自分のカセットなの、ポートピア連続殺人事件は。でもやりたい、でも友達にしてもなんかやっててもあんまり盛り上がらないし、うん、悪いなみたいなのがあって、すごいまあ肩身の狭い思いをしながら待ちに待って、クリスマスぐらいにようやく本体を買ってもらって、
それでも本体とポートピアなので
、その時ね、また
一緒に
別のカセットを買ってもらったと思うんだけど、そんな感じでしたね。
ポートピアクリアした？
ポートピアね、した。
まあ、攻略本とか最後の方とかね、うん、いっぱい出てですね。
難しかったよ、でも
そうだよね。
ありえない難しい。
攻略本っていうかね、あれだったと思う、多分ジャンプの袋閉じみたいな。
あ
ヒントが
結構出てる。そう、ファミコン神剣とかなんかそんな感じの、うん、特集があって、うん、それでようやくやった、
うんうん。まあね、君たちの話を聞かせてもらいましたけど、
はい、
まず冒頭からね、気になることがあったんですよ。
はい、
いつ頃から買ってもらった？どうやって買ってもらうようにする？
はいはいはい。
もらう？どういうことみたいな。で長い家はね、本当にね、おもちゃ一切買ってもらえない家庭だったんですよ。
はい。まあ、4人兄弟ですからね。
でもね、でもだよ、うん、買うのが唯一許されたのがクリスマス。
あ、年に1回だじゃあ、
サンタさんが買ってくれるから。
なんだけど、いや、しかもそれもなんか2、3000円までっていう気を使わなきゃいけなかったのね。
子供
に対して。うん、ありえないでしょ。でもあのね、我々とかはあのデパートとかでよく遊びに行ってるから、そのアーケードゲームとかね、はい、やれなくても見てたりとかすごい興味があって、うん、でファミコン出た時なんかも、まあ最初はねそんなでもなかったんだけど、うん、あのゼビウスね、
家でできるゼビウス、
家でできるのかゼビウスがみたいな。
ゼビウスすごい思い入れ強いですね。
いや強い強い強いっていうか、まあ長い家は全員そうなの、うん、ゼビウスって言えばもう
アンダージェネシスといえばみたいな。
そうそうそうそう。で、そういうことですよみたいな感じで、まあ、なんとしても手に入れなければいけないと。ただ、もうそんなんダメだっていうふうに、のっけから言われてたわけね、うちの、あれでは。で、俺の兄貴と俺で、ファミコン貯金っていうのを、買ってもらえながら買うぜ、みたいな。で、ちょっとずつやっぱり入れてったんですよ。で、それが多分クリスマス前の半年ぐらい前から始めたのかな。で、本当にそれを貯めてって、しかもでもね、なんかね、ある時兄貴が 俺と兄貴が喧嘩して、じゃあ俺のもうなんかファミコン貯金なんかやんねえよとか言って、でファミコンなんていらねえからもう返してくれよかねみたいな感じで、それでも500円ぐらい返すかと思ったら兄貴100円ぐらいしか返さなくて、なんじゃこりゃって泣いたのもあったり、まあそんなのもあるんだけど、やっぱりみんなファミコンね欲しいでしょう。でちょうどそのクリスマスの時期に、その12月のあたりにファミコン自体さ、もう人気商品で並ばなきゃ買えないんですよ、整理券も持たなきゃっていう時代だったのね。で、俺と兄貴で2人で、まだその時新潟市内も雪が降って積もるような感じだったから、スキー用のさ、なんかあれみたいな、あったかい防寒具みたいなの下上部につけて、
スキーウェアみたいな、
そうそうそう、で行くわけですよ、深夜、3時とか4時
バンダイに並びに、ファミコン買いに、
そう、できるだけ早く並ばなきゃいけないってことで、
早すぎないそれでも、
いやでも、うん、絶対欲しかったから1枚に行きたかったってのもあるんだけど、限定何枚だったから、うん、でも一人だけ青年ですごい長髪の眼鏡かけてひげおっさんが、おっさんってか今考えると多分19、20歳ぐらいの人なんだろうけど、マルダイのまんまでカー座っててニコってこされて、うわ怖えみたいな感じで言ってたんだけど、でも実はその正面玄関じゃなくて後ろの方でやってるっていうのが分かって、そこに行って、で例えばもうね、そのチケットをもらうまですっごいドキドキで、ようやく帰るみたいな感じで、兄貴とかよしじゃあお腹が空いたから、しかもその時ね、コンビニもでき始めだったの、24時間やってるサンチェーンってのがあるらしいみたいな、あそこ24時間休みないんだぜみたいな、すごいかったんだけど、そこで兄貴が初めて、よし、じゃあ、リュウタ、サンチェーンに行って、カロリーメイト買ってこいって金渡して、サンチェーンで買い物するのみたいな。もう、だから深夜ね、それで買いに行くっていうのも冒険ですし、ね、
冒険だよ、冒険。
しかもカロリーメイトも固形のもの俺食ったことなくて、でも兄貴がどうやらうまいらしいってことは教えてくれたらしくて、もうね、ダブパチ、うまいね、カロリーメイトって、みたいな感じで。行って、夜が明けてきてね。
そう、夜明けに、
そう、夜明けぐらいに。で、雪もいっぱいあってさ。で、俺たちよりも消極的なのが6時ぐらいから集まるわけね。今日は3時ぐらいに行かないんだけど。
消極的なのって。
常識的なんだけど、むしろ。それで、まあ、ようやくそれをゲットして、ファミコン買いました。で、まあね。親としても評価するわけですよ、その、
まあね、
その小学生がだよ、うん、1万5000円ぐらいだよ、
そうだね、うん、
そう
貯めて、
ね、頑張って貯めて買ったから、さすがに文句言えないと。ただやっぱり我々もずっとアホみたいにやり続けるからもうはいファミコン禁止ってなって、みたいな、買ったのに意味ねえじゃんみたいな いうことになって、で次のそうだね、まあそれがまあ半年ぐらいでそうなって、ファミコン禁止が出て、だましだましやってたんだけど、マジ親父が切れそうになってたから本当にできねえと、どうする、でもファミコンやりたいっていうところで、兄貴がまたここね作詞でね、実はあのどこどこの質屋に8000円でカラーテレビが売ってる。みたいな。
8000円
テレビみたいな。
ファミコンに加えてテレビも。
小学校、だからそれも小学校だよ。
小学生じゃ夢ですね。
いや、テレビって今さ、今でからさ、もうみんな一人部屋にあって当たり前だけど、うん、昔なかったもんね。
なかったし、で、小学生だよ。
小学生で部屋にテレビ
なんだけど。でも、確かに、うん、あの、例えばファミコンね、お年玉とかで買えるような世代じゃん。うん、だから8000円っていうのは、お年玉で頑張れば買える金額だったんですよ、まあね、うん、ただ問題は置き場所、うん、部屋に置いたらバレるし、
うん、あれ隠れて買うつもりだったの、
いやそうだよ、全然だって禁止されてんだもん、
すごいね、
そうで、なんかいや、あのアンテナとかいらないの、いやいやあれはそのままつなげればいいから、いらないんだ、電源さえあればいいんだみたいな。でそれでね、兄貴とやっぱり買って、8000円の2人でこうやって
帰って、手で持って帰ったんだ、
そうだよ、だって他にもここもないから、
結構遠い
と、まあちょっと遠かったね、うん、うん、でもやっぱり
その冬で、そこでさ、その、うん、小学生2人がテレビ運んでる姿
ねないよね、
見てみたいね
何やってんだろうって、
ね、そうそうそう、で、あの見つからないように持ってって、うん、で兄貴がもともとね、そのあの部屋の上の押し入れのところは結構でかいスペースがあったの、うん、で一つ下は段ボールで、なんかあの衣類とかが入ってて、その上におもちゃの G.I. Joe の飛行機のね、おもちゃの箱がずっと延々とそこに置いてあったの。で、兄貴はその中のものを全部取っちゃって、で、その上の、G.I. Joe の飛行機の箱と下の段ボールをくっつけて中をくり抜いて、その中にテレビを入れて、二人でそこの中に入れて、で、日中は何もしないと。で親が寝静まった夜に、うん、あの
そっからテレビを出して、
ね、出して、であの押し入れの中に光が漏れるとまずいから押し入れの中に入れて布団を湿気でカーテンにして、それでやったの、
すごい
かっこいい、
そうすんごい、でも俺たちすげえみたいな、天下取れるみたいな、
そこまでやったらすごいね、
そうでね、
すごいわ、
でも気づいたのが、あの夜中で寝不足になるでしょ、うん、かつもう完全にあの遮蔽されてるから、うん、空気の通りも悪くてすっごい酸欠になるのね、途中ですっごい気持ち悪くなるってことに気づいてね、うん、そう、それがまあ数ヶ月間続いたわけですよ、
数ヶ月でもやったんですよね、
やりましたよ、
それ結局さ、親にはずっとバレて
ない、バレてません、
まだ今も、
今もバレてません、
じゃあもしかしたらこのポッドキャスト聞いて、
いや聞かねえだろよ
長いお父さんと長いお母さんが聞いて、ええー、みたいな、
腰抜かすかもしれないですよね、
まあ、これいずれ多分映画化するんじゃない、
してもいいかもね、
あのショートムービーとかね、全然単価でいけそうなのうちらぐらいの世代でかなり胸キュンな話にな
った
ね、今ちょっと聞いててすごい楽しかった、
ありがとうございました、じゃあエンディングお願いします、
エンディングはですね、
はい、
あれです、またファミコンネタで、
はい、
バルーンファイトの曲の、
いいね、いい曲だ、
ちょっとダムミックスみたいなしたやつが、
はい、
それ多分俺聞いたことあるな、
そんなやつだよね、
はい、
どうぞ。
はい、ありがとうございます。